こんにちは。環境市民のエコマチライフの時間です。今日の担当は奥津豊子と
新井香恵です。
今日はね、ゲストコーナーで、はい、水道キャンペーンについてお話ししていただきますので、
はい、
ちょっと今日は京都の水道についてご紹介したいと思います。
はい、
はい、京都の水道っていうのはね、
はい、
水源どこかご存知ですか？
滋賀ですよね、
はい、
滋賀県ですよね、
うん、はい、琵琶湖ですね。
あ、琵琶湖、
はい、うん、琵琶湖疎水って言って、琵琶湖から疎水でね、京都に来るのが一番なんですけども、はい、あと宇治川とか高野川からも取水してるんですね。で、琵琶湖疎水っていうのは京都にずっと東山の元を流れて山科を通って、
はい、
木上の方に送水されてきて、
はい、
あとは木上と松ヶ崎のと新山科っていう、そこに浄水場があって、そちらの方で水道水に処理されてるっていうことなんですね。
はい、で、各家庭の排水状況とかっていうのはご存知なんですか？
は
い、
そうなんですね、はい、各家庭には普通になんか動力で私たちは送ってると思うんですけども、そうじゃなくって、
はい、
水は高いところから低いところに流れてっていうので、その自然流下っていうのを利用してね、もうほとんどエネルギーを使わずに送られているんですね。
はい、
ただちょっとほら低いところにあって、そこに送水するのにちょっと高いところに送らない家とかがあった場合だけ圧力をかけて、
うん、
送ってるっていうことなので、結構エコな送水の仕方やなって、ね、はい、思いますね。
はい、はい、
で、水質なんかについてはね、
はい、水質は、はい、ちょっと気になりますね。
そうですね、一番気になることですよね。水質管理センターっていうのがあって、琵琶湖の南湖っていうか琵琶湖の南の方からお水取ってるんですけども、
はい、
そこら辺9カ所で毎月調査をしててね、また疎水の疎水口、それが疎水に流れてくるその取水口でも水質検査を自動的にやってるんですね。
は
い、で、それが、
はい、
いろんな水温とか pH の値など7項目ぐらいやってるらしいんですけど、
うん、
そこを連続測定してて、そのデータは全部自動的にセンターに送られてきて、いうことなんですね。
で、ま、そこまでされてると安全でいいですね。
そうですね、うん、また浄水場から水道水になった水も、
はい、
各家庭の行くその排水系統ごとに定点観測してて、安全な水であることを確認してるっていうことなんですね。
はい、いいですね、そこまで検査され、
うん、ね、
きっちりされてるということは。
そうですね、それだけ検査してくれてると、京都市民としては安心して水道のお水も飲めるんじゃないかっていうことになりますよね。
はい、
はい、
そうですね、
はい。
市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。
はい、今日はFOE ジャパンの吉田明子さんに水道キャンペーンについてお話をお伺いします。
はい、
吉田さん。
はい、こんにちは。
は
い、
こんにちは。今日はお世話になります。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、水道キャンペーンっていうのは、
はい、
こういうのは考えられたきっかけっていうのはあるんでしょうか？
はい、この水流というキャンペーン、水という字に、はい、英語のドゥーと書いているんですけれども、ペットボトルなどの使い捨て容器に入った飲み物ではなくて、水道を選ぶことで、CO2 やゴミ、社会的なコストなどを減らしていこうと、呼びかけるキャンペーンです。
はい、
で、環境負荷の面をまず考えてみますと、同じ 500ml のお水を飲む際にですね、輸入のペットボトルを、自動販売機で買って飲む場合ですね、水道水に比べて数百倍の環境負荷になっているんですね。
はい、
つまり、水道水を選ぶだけで、CO2 の排出量を数百倍分の1にできるということなんですね。
はい、ただ今本当に皆さんペットボトルのお茶っていうか、お水とか、はい、そういうのはもうほんまに普段当然のごとく飲んでますよね。
はい、はい、
なんかそれがなんか普通っていう風になってきたことがちょっと違うんじゃないかなっていう思いは私は持ってるんですけれども。
そうですね、はい、ここ十数年前からペットボトルが出てきて、その使う量っていうのが本当にもう 4,5 倍になってきているんですけれども。
はい、
多いですね。
そうですね。
でやっぱりこの水道キャンペーンを始めるっていうことは、その、はい、いわゆるその水道の水を飲みましょうっていうことも、まあ、もちろんそれであるんだと思うんですけれども、はい、それよりもなんか環境に対する負荷がちょっとペットボトルのお茶ばっかりでは、 そのペットボトルを作るエネルギーはいるわ、その後のそのあれゴミをどうするのとか、
ね、
はい、もういろんなことがこう関わってきますよね、
はい、
そういうことをして環境負荷を少しでも減らそうという思いで始められたということなんですね。
はい、はい、さらにですね、世界の各地でも、はい、ペットボトルの水から水道水へのシフトをしていこうという動きが広まってきているんですね。
あ、そうなんですか。はい、
各地の水道局で水道水普及のキャンペーンを行っていたり、まあ、アメリカの各市でですね、市庁舎内でのペットボトル水の調達を禁止したり、はい、そういった動きが相次いでいます。
はい、ただちょっと環境市民 のラジオチームの男の子が言ってたんですけどね、
はい、
高校時代にはすごいそのなんか給水する、はい、っていうか自分たちが勝手に お水が飲めるの装置が学校の中にいくつかあったと。そうするとそれがあったらみんなが持っていかなくてもお水が飲める、うん、そういうふうな施設が増えたらいいんじゃないかという意見もあったんですけれども、うん、はい、そういうふうな調査っていうかそういうふうな働きかけっていうのもされてるんでしょうか。
はい、水道キャンペーンの活動の一つとしてですね、街、のオアシスを増やそうという活動をしているんですけれども、今あったような水飲み場、駅だとかデパートだとか、学校だとか、はい、公共施設にあると思うんですけれども、これをですね、もっと見直して、みんなで使っていこうと。だから、まあ、カフェとかレストランで水筒を持っていたときに水を入れてもらえるサービスを、まあ、呼びかけていこうと、そういった活動をしています。
は
い、
あ、そうですか。はい、そしたらそういうなんでなんかちょっとホームページとか見させていただいたら、東京の方ではいろんなイベントをされてますよね。その時の皆さん の感想っていうか、それはいかがでしたでしょうか。
そうですね、はい、まあ、この先ほど紹介したような環境負荷の側面、これをグラフで、はい、提示しているんですけれども、
はい、
あ、こんなに違うんだとか、まあ、知らなかったっていうような感想をよく聞きますね。
はい、
で、まあ、あと皆さんから、あ、確かに水道水美味しいですよねとか、はい、私も飲んでますとか、まあ、マイボトル持ってますとか、そういった感想もよく聞きます。
あ、そうですか。結構こういう水道キャンペーンとかやった時に、
はい、
出席してくださる方っていうのはある意味ではこうそういう感覚というか、そういうのに興味を持ってらっしゃる方って、関心のある方が来られますよね。でも本当に無関心な方たちを少しでも振り向かせるというか、関心を持たせるっていうことが一番この環境問題に関しては大事じゃないかなと私は思ってるんですけれども、はい、そういう人たちに対するアプローチっていうのは何かお考えでしょうか。
そうですね、このキャンペーン、はい、ロゴをぜひ見ていただきたいと思うんですけれども、
はい、
水道 の、 蛇口の形で、
そうですね、
で、はい、色が水色でピンクの、
はい、ピンクの字に
可愛いですね。
はい、
とても可愛いロゴなのです、ね、まずこれを見ていただいて興味を持って、はい、まあ、ホームページとか見ていただけたらなと思います。
はい、はい、そしたらこれからの展開っていうのはどういうふうになっていきますか。
はい、このキャンペーンではですね、3つの活動を柱にしているんですけれども、はい、1つは先ほどのオアシス、街のオアシスを探していく、
はい、
これをですね、いろんなところで、はい、進めていけたらと考えています、
はい、
でもう1つ、自治体の率先行動を呼びかけていこうと思うので、
はい、
自治体の会議とかでですね、ペットボトルのお茶を出すのではなくて、湯飲みなどを使って出してほしいと、実際にそういう取り組みをしているところが多くあるので、それを各もっと多くのところに広げていきたいと考えています。
そうですね、今テレビなんかでいろんな会議の時に必ずペットボトルのお茶がこうずらっと並んでますよね。
そうです
ね、ああいうのをこうみんなが見た時に、特に子どもたちが見た時に、あ、こういうふうなのが普通なんだ、これでいいんだと思うっていう、 そういうなんか刷り込みみたいなになっていくのが私もすごく気になってたんですけれども、そういう点からまずということですよね。
はい、
はい、分かりました。ちょっと時間が来たようなので、はい、また京都でのイベントについては後のコーナーで、はい、こちらからお知らせするようにいたします。はい、お忙しいところ、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ではここで1曲、パンクバンドでピアノバージョン To You をお聴きください。ではここで環境市民からのお知らせです。今月号のニュースレターでもご案内しておりますが、水道キャンペーンのイベントが行われることになりました。まさに急須で入れて楽しむ 2R のお茶会、美味しいお茶と未来の環境というテーマです。今回は京都のお茶の老舗一方堂さんを講師にお迎えし、誰でもできる美味しい日本茶の入れ方を教えていただきます。ゆったりとした時間の中でお茶と和菓子をいただきながら、ペットボトルや缶に入ったお茶がこんなに増えてしまった世の中を皆さんでちょっと考えてみませんか。それでは詳しい日時です。来月の2月6日日曜日午後2時から3時45分、受付開始は午後1時30分からになります。続いて開催場所ですが、京町屋三輪館、魚町に
西輪館
魚町二条となっております。ご参加ぜひお待ちしております。以上、環境市民イベント情報のお知らせでした。
はい、そろそろ時間のようなんですけども、今日の環境市民のエコマチライフ、皆さんいかがでしたでしょうか。番組ではリスナーの皆さんからのご意見ご提案を募集しています。環境のまちづくりについても皆さんのご意見をお寄せください。環境市民の連絡先は電話 075-211-3521、 075-211-3521。 ホームページからも盛りだくさんの環境情報を提供しています。またこの番組をインターネットでいつでも聞いていただけるブログも開設しています。環境市民のエコマチライフで検索してみてください。次回はドイツ環境都市視察の報告です。どうぞお楽しみに。今日のメンバーは奥津豊子と
新井香恵でした。
ではまた来週。
さようなら。